本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第22章1節から14節です。聖書は後ろの方、新約聖書の45ページになります。マタイの福音書第22章。イエスは彼らに対し再び例えをもって話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでくださいと。ところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。本日はこの箇所より、神はすべての人を招くと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの箇所、聖書の言葉を聞いてですね、不安に思った方いらっしゃいますか。いやー、私は礼拝に来てるから招かれてるとは思うけど、選ばれてるかなっていうふうに思った人はいるんじゃないかなと思います。でぜひですね、今日その方々はイエス様が、また聖書がですね、全体として何を言っているのかということをぜひ理解して、そして安心して毎日の信仰生活を送っていただきたいと思っております。キリストの聖書の宗教はですね、まあ、宗教というか福音は婚礼の宗教と言われることがある。また喜びの宗教と語られることがあるわけですね。まあ多いわけです。まあそのように言われている。でそれは神と人との合一、神と人が一つとなる、その喜びを結婚になぞらえているからです。聖書の神様の、天地を作った神様が私たちに対して願っていることは、まず第一に私たちと一つになりたいと願ってらっしゃるということです。いいですか。私たちがいい人間になることよりも、いいですか、私たちがいい人間になるよりも、私たちと一つとなりたいと神様は願ってらっしゃるということ、このことをまず私たちは知りたいと思います。それがまず第一です。子供が悪くてもですね、親は子供と一緒にいることを願いますね。小さい子供が一緒にいたらですね、多少悪さをしてもですね、 追い出さずに一緒にいる、それを望みます。それと同じです。で、神が人と一つとなるためになるためには人とならねばならなかった。そしてその人としてやってこられたのがイエス・キリストだと聖書は私たちに伝えてくれるのです。イエス様はおっしゃいました。私は誠のブドウの木、あなた方は枝であると。ブドウの木と枝は一つだ、それが私とあなた方との関係であるとイエス様は何度も何度もおっしゃっているのです。これが前提です。これが聖書を読む時の一番の前提。これを、このところを外してしまったら聖書が分からなくなる、バラバラに、理解してしまうということになってしまうわけですね。で、その聖書の福音は、まあ、先ほど婚礼になぞらえられると言いましたけれども、ヨハネの黙示録、歴史の最後にですね、天地が一つとなる時のそのことをヨハネは予言し、次のように言っています。全部読むと長いので、黄色いところだけを拾って読んでいきますけれども、子羊の婚礼、子羊というのはイエス様のことですね。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができた。子羊の婚礼に招かれる、招かれているものは幸いである。じゃあここでね、花嫁って一体誰のことだろう、婚宴に招かれているものとは一体誰のことだろうというのが、この理解の上で非常に重要になるわけです。次にも言われてますね。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。つまり花嫁っていうのはエルサレムだというのです。で、エルサレムというのは神の民を象徴的に言った言葉、つまり比喩です。神の民の比喩、これがエルサレムです。エルサレムというのは神の民の比喩ですね。だから神の民が神の子羊イエス様の花嫁となると、このように言われているわけです。それで、これもまた面白いんですけど、子羊の婚宴に招かれている者たちは誰かって言ったら、神の民一人一人であるわけです。だから、婚宴に招かれた者たち全体が、イエス様の花嫁となる。ということ。いいですか？招かれる者とイエス様と一つになる者は同じなんだ。ということを聖書は言っているわけです。だから今日の聖書の箇所で客と言われている、招かれている客というのは単なる客ではないんですね。神様は彼らと一つとなることを願って招かれたということです。客というと、なんかね、花嫁と花婿の姿を遠くに見て第三者的な感覚でそこに座っているというのではないですね。まさに招かれた者たち自身が神様の花嫁として迎えられる。それがこの箇所を理解する鍵となります。で、これはね、王の物語であって呼ばれた客の物語ではないっていうことが、まあ、重要なことなんですね。だから私たちが心配するための、ね、物語ではないっていうことです。王がどうなさるのかということであります。で、イエス様ご自身おっしゃった、この聖書の箇所というのは、息子のために婚礼をの披露宴を催した王になぞらえることができる。で、この王とは神のことであって、息子というのは人と一つになるために人となった神イエス・キリストであります。 使わしたしもべたちは預言者たち、旧約の時代、そしてバプテスマのヨハネに至るまでの預言者たちであります。しもべたちを癒しめ殺した者たちは宰相、民の長老、パリサイ人たち、エルサレムの住民である。イエス様はこのことを比喩として語っておられるわけですね。神様がイスラエルの民を招いて、さあ婚礼の席に来なさい、一緒に楽しもう、一つとなろうと言って招いてくださっているにもかかわらず、その婚礼の席に呼びに使わされたですね、預言者たちを恥ずかしめ殺したのはお前たちであった。そこで彼らは退けられ、別の者たちがこの婚宴の席に呼ばれたというのです。それは異邦人である、つまり私たちであると聖書は言います。その他すべての者たち、異邦人たち、そこには良い人悪い人という区別はなかった。いいですか、いい人悪い人っていう区別はなかったと聖書は言います。で、当時のですね、ユダヤの結婚式の招待っていうのは次のように行われたと言われています。まあ、日付を指定せずにですね、まあ、間もなくうちの子供が結婚式をするので、その時にはぜひおいでくださいという形でまずしもべたちを使わすんですね。そうすると、で、呼ばれた一人一人は、ああじゃあ間もなく結婚式あるんだったら、その結婚式に備えて待っていようと、呼ばれたらいつでも行けるようにしようというふうに、準備をしてですね、まあ、待っている。そして、まあ、準備ができたら再び客を呼びにしもべを使わすということが行われた。だからね、いきなりの招待ではなかったんです。急にやってきてね、結婚式今から始まりますからおいでくださいって言っても、あ、そんな無理ですよ、仕事あるしとかっていうふうになるじゃないですか。初めから予定があるんだから、そんなことを前もって言っといてくれなきゃ困るって、まあみんな思うわけでね。そうならないように前もって正体を伝えてあった。だからここで招きを無視した人たちっていうのは、意図的に無視した、意図的に行かなかった、意図的にしもべを侮辱して殺したということです。たまたま都合が悪かったから行かなかったんじゃないということです。いいですか、たまたま行かなかったんじゃないんです。意図的にしもべを侮辱し殺した、つまり招待をした王を侮辱した、王を殺す代わりにしもべを殺したということであります。敵視したということですね。神に対する意図的な侮辱であり、意図的な敵対であった。すると王様は言います。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招け。で、しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて激しいすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのですとある。皆さん心配、大丈夫ですか、心配になりませんか、この人たまたま礼服持ってなかったんじゃないかしらとかってね。他のすべての人たちは礼服を着ていた。その礼服は自分で用意したんじゃないってことです。神が用意してくださる礼服を着てその場に入ることが許されているということなんですね。 で礼服を着ないで婚礼の席に出てくるというのは、それはその主催者を侮辱することである、あからさまな敵対的な意識を持って侮辱するということを意味していました。つまりここでもたまたま礼服を持ってなかったんじゃないってことです。いいですか。たまたま礼服を持ってなかったんじゃなくて、意図的に主人を、この王を侮辱し、王を公衆の面前で王に恥をかかせようという意図を持って入ってきていたということであるのです。聖書の中には神様が私たちに装わせてくださると書かれているところがあります。例えば詩編の132編や先ほどご一緒に読んだ30編ですけれども、詩編の132編にはこのように言われています。あなたの祭司たちが義をまとい、神の義をまとい、あなたにある敬虔な者たちが喜び歌いますように。またその132編の少し後、15節16節では、その祭司たちに救いをまとわせる、神がですね、私は祭司たちに救いをまとわせる、救いという礼服を着させるとおっしゃっている。また詩編の30編では、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました、私の荒布を解き喜びをまとわせてくださった、義、救い、喜びという礼服を私たち一人一人にまとわせてくださる神がいらっしゃる、それをありがとうと言って来て、そして神様の前に出ればいいのだというのです。神様が与えてくださる義、救い、喜びが神の御前での礼服です。で、その礼服は自分で調達するものではありません。礼服を着ないで婚宴に臨むというのは、神に対するあからさまな侮辱であり、敵対心の表れであります。だからイエス様がね、招かれた人は多いけれども、選ばれた人は選ばれる、招かれるものは多いが選ばれるものは少ないというふうに言った、その選ばれる人というのは何かと言ったら、神を侮辱しなかった人、意図的に神に対して敵対的な行動を取らなかった人たちのことを、選ばれた人と選ばれる人とおっしゃっているということを私たちは心に留める必要があります。だからね、私確かにね、まあ、一応呼ばれてるから、招かれてると思うから礼拝に来てるけど、選ばれてるかどうかまだちょっといまいち分かんないなっていうふうに心配する必要はありません。神様に恥かかせてやろうとかね、そういうような思いがなければ大丈夫です。私たちが知らなければいけないこと、もう何度も言ってます、神様は不寛容ではない、ケチではないということです。もうね、これはぜひぜひ知っていただきたい。まあ、中にはね、こうこうこういうふうにしなかったら神様喜んでくれないよとか、ね、まあ、言われることってあるんですけど、ないから大丈夫です。神様はケチではない、不寛容ではないんです。すべての人を救う計画を持っておられるのがこの神様であるということをぜひ知っていただきたいと思います。ここではですね、イスラエルの指導者たちによるイエス様の拒絶というのが行われた、そしてイエス様は十字架にかかっていかれるわけですけれども、イエス様はやがてエルサレムが滅亡する、滅ぼされてしまうということを、これはローマによる滅亡ですけれども、それを予告なさいます。確かに紀元70年にローマの将軍ティトゥスによってエルサレムは 徹底的に破壊され、神殿は破壊されてしまいます。それは神の子の到来を喜び祝わなかったからだとイエス様ご自身も予告しておられますけれども、しかしそのことによって救いが異邦人に広がったという歴史がその後に展開されていくことになるのです。そしてやがてイスラエルも再び回復され、すべての人が救われ、大きな一つの家族となるというのが神様の見ての中で行われていく。聖書はこのことを私たちに告げています。長いのでね、全部は読みませんけれども、ローマ人の手紙の11章ですね、11節から36節、あと黄色に黄色はして黄色はやってなかったか、ですね、どういうことが言われているか。イスラエルが一度その退けられた、それは何のためだったか。それは救いが異邦人である私たちに届けられるためだったんだということをパウロは言うんですね。枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだった。枝が折られたというのは、一度イスラエルの枝が折られた、イスラエルという枝が折られた、それは私が神様という木に、イエス様という木に接ぎ木されるためだったんだというのです。あ、ここにありますね。イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の時が満ちる時まで、異邦人の満ちる時が、来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われる。一度ですね、退けられたイスラエルも皆救われると聖書は言う。それは何か、どういうことか。すべての人を救うことを神様は計画の中に持っておられて、すべての人を救うことが神様の目的なんだ、計画なんだというのです。だから私たちがね、私は選ばれてないんじゃないかとかっていう心配する必要はないんです。私は選ばれてないんじゃないかと思う人っていうのは、神様に私のことを覚えてほしいという思いがあるからではないですか。神様に対する敵対心を持ってないから、私は選ばれているんだろうかと心配になるんじゃないでしょうか。そういう人たちを神様は決して見捨てることはない。必ず救ってくださる。救いの計画の中にある、見ての中にあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る、イスラエルから不敬虔を除き去る、これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私は彼らの罪を取り除く時であると書いてある。神様から一度退けられるような罪を犯すようなものでも、そのような罪を神様は取り除いて再び立たせてくださるのである。一度退けられたイスラエルが再び立てられたように、仮に私たちが罪の中に倒れることがあっても、神様はその罪を取り除いて私たちを再び立たせることができるのです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順の家に憐れみを、受けています。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだった。私たちは一度神様の前に不従順だったものでありましたけれども、それは神様の豊かな憐れみを知るためだったのだと告白しています。もう 聖書を読むとですね、もう長くなるので全部は読みませんが、聖書を読むとこのことが繰り返し繰り返し語られているんです。いいですか。私は神様に選ばれてるんだろうかと思うような弱さを私たちは確かに感じることがあります。でもそういうふうに感じる者たちは間違いなく選ばれてるんです。そのことをぜひ覚えて安心して、神様、今日もあなたと共に行かせてください、あなたと共に歩むことができるよう助けてくださいと私たちは祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの温かな声に接することができたことを感謝いたします。私たちは自分の罪深さを本当によく知っています。自分の罪深さに泣く者たちをあなたは決して見捨てることがない方であるということを、何度も何度も聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださることを感謝いたします。天の父様、あなたが選んでくださいました。選ばれるにふさわしくないものだったのに選んでくださいました。感謝いたします。そのことを忘れずに、天のお父様、いつもあなたを見上げてあなたと共に喜んで生きていくことができるよう助けてください。今まだ不安の中にある一人一人、どうぞあなたが安心を与えてください、喜びを与えてください、救いの確信とあなたにある義を持って輝かせてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。